皆さんご機嫌いかがですか。天気予報課のコーヒーです。今日も引き続き、ゲストにトマト屋さんをお招きしています。よろしくお願いします。
はい、電気屋ウォーカーの大地です。
2回目来ましたカットしてやろうかな
大地さんの声がちゃんと思い出せなくてモノマネしようにもできなかった
じゃあ後で聞いといて次の出演会の時に。いやもうほん
と今ねポッドキャスト聞かない具合が未だかつてないぐらい
忙しいですか。
聞かなくなっちゃいました。なんででしょうね。
なんででしょうね。
あれはなんででしょうね。通勤の時間にイヤホンをしてない、
はい、あでも通勤の時間はだってあるわけじゃないですか。
ありますあります。歩いてる時間もあれば、電車乗ってる時間もあるんですけど。
その間は何してるんですか。
何してんだろう。なんか最近本当ハテナブックマークを見るだけで一日が過ぎていく。
それは何。ハテナブックマークが面白いからなの、それともポッドキャストに対する熱情が。
いやでもやっぱり熱情とかじゃないんですけど、今まであんまりその通勤時間というかそもそもハテナブックマークを全然見てなくて、
はい、
ここ最近すっごいもう15年遅れぐらいでハテナブックマークを見出したんですけど。
本当ですね。
結構文字量が多いんですよね、当たり前で。ハテナ匿名ダイアリーとかを見てると、はい、そうなかなか番組を聞きながら文字を処理できなくて。
あ、まあそうでしょうね。
そうなんです。結局それで何回か挑戦したんですけど、はい、文字に集中しちゃった結果番組を聞いてなくて 2,3 回聞き返すってことが何度もあって。
あ
すごい、なんかこれはどっちかの方がいいなと思って。
なるほどね、
はい、
私はまあでも通勤車なんですけども、通勤中は必ず聞くので、
うん、
まあ行き20分仮に20分ぐらいはね、うんうん、聞きますけどね。
車の需要は結構あるって聞きますね。
そうでしょうね、
うん、
やっぱりイヤホンとかを必要としないから、
うん、
あとはつなげばね好きなだけ聞けるわけなんで。
前なんかで家族で車に乗った時に聞いてますみたいな人がいてちょっと頭おかしいんじゃないかなっていうのは何度も言ってるんですが、うん、すいませんね、冒頭のところでこんなに喋りすぎてしまいました。
いえいえ、ああそうそう、トマト屋さんのご紹介を、
はい、
まあ、
はい、
ね、本編会ではあまりそういった余計な話はしないのであれなんですが、はい、トマト屋さんはですね、まあ、はい、ポッドキャスターの走りでもありますけども、はい、iPhone3GS を日本で初めて手に入れた男
ね、
ですよね。
ついこの間iPhone 誕生10周年とか言ってましたが、
はあ、
まあその、まあ、数年後ですよね、iPhone3GS が日本にやってきまして、ね、
なんと
ソフトバンクしかね当時は扱ってなかったので。
そうでした、ね、
表参道のソフトバンクショップに並び
上戸彩さんから iPhone3GS を受け取るという。
そうですね、
でそれがきっかけで、それは以前にも、ポッドキャストには関わってらっしゃったんですよね。
そうですね、ポッドキャストには関わってたので、うん、何気に僕ポッドキャストになんやかんやに何かしらで関わりだしてから10年経っちゃいましたね。
さすが大先輩。
いやでももっと前がいるわけですよ、もっと前の人たちはもう多分15年とかなっちゃって
る
のかね。
あ、そんなになるんですね。私は2009年からなので、
うん、
何年だって感じですけどね。
いやでもそれでも多分そっからちゃんと続けてる人ってなかなかいないと思うので。
そうですね、どんどん自分が当時聞いてたポッドキャストがどんどん終わっていくのが悲しくてしょうがないですね。
うん、
まあトマト屋さんの話に戻りますと、スタジオ本さんというグループで、
うん、
まあ、最初は裏方さんとして活動されてたところから、まあ、実際に番組をやられるようになって、
うん、そうですね、で
さっき実はスタジオ本さんのホームページを見てたんですけど、
うん、
すごいなんか番組いっぱいやられてたんですね当時ね。
そうね、そう、3人いたんで、3人いたっていうか3人いるんですけど、
はい、
そのメンバーがね、なんで1人1番組持ってやってこうよって話を。
はは、今考えたらすごい無謀な話ですけどね
でまあまあ僕はあれですけど、残りの2人はちゃんと1人で1番組持てるぐらいのちゃんとした力があったので。
あ、なるほど。
始めてそこそこは続いたんですけど、
でまあ、いろんなタイミングでそれぞれの番組が終了になり。
そうですね、
で iPhone ほっとけないという伝説的な番組も終了になり
まあそうですね、60回いいとこだろうってことで、
でそこからその当時実は今50回かなんかの iPhone ほっとけないを聞いてたんですけど、
ほう、
なんとオリジもヨーヨーさんがゲスト出演されてたという をしてましたけど。
ああそうでしたね。
iPhone ほっとけないが終わってから、
うん、
その次の番組が並ばずですか。
そうですね、多分ほう、そうです、自分の番組としてはもうそれ以来やってなかったので、
うん、あその間結構空いちゃったんですよね。
空いた気がしますね。
ああで現在はそのリンゴは踊る猿と7発というのをトマト屋さんを始め、ね、
まあ、年間に5回ぐらい
年間にお花でね、トマト屋さん、コマシーさん、はい、それからヨーヨーさん、そしてケイタロウさんという4人のパーソナリティが集まって、
はい、
まあ、それぞれ、メンバーが変わったり、パスアンカーマンが変わったりしながらいろんなテクノロジー系の話題、モヤモヤしたことを解決していく、いかない番組ということで。
そうですね、今出たメンバーはこれ聞いてるんでしょうかね。い聞いてたら、今度収録しましょう、はい、業務連絡でした
それは何、ならばずの収録をしましょうってことね。
ならばずの収録、あの別に4人で、うん、電気屋ウォーカーに乗り込んでもいいけどねもうそれは果たして電気屋ウォーカーなのかっていうのもよく分かんないけど、
そこは回していきますよ電気屋ウォーカーこっちもキャリアありますからね。ただ
でもね、回せない、回せないんですよ。回すっていうか、ええ、あのね、喋んないやつがいるんだよね、4人いると。
うん、あるそれある。電気屋ウォーカーもそうでした
休んでるやつがいるんだよね。
電気屋ウォーカーもね、4人ぐらいで収録するのが普通だったので、
うんうん、うん、
でも休むんだよやっぱり良くないなと思って、
でたまに休んでんなと思って話振ると、うん、え聞いてなかったみたいなのがあるのを、ね、まあちゃんと編集で切りながら
あーなるほど、
はい、
苦労が絶えませんな。
まあまあそうですね、
はい、そして今は、リンゴ踊るサラダならばずを、うん、不定期配信をしながら、はい、こちらも不定期配信ですが、トマト屋の取って出しという個人の番組もやられててい
やもうそっちの不定期具合ももうないでしょう。
ないですけどね
1年半ぐらい更新してないんじゃない。
でもやめたわけではないんですよね
そうね、
うん、あむしろ蒸し返さないでくれとかそういうことい
やーやりたいのよ、やりたいのよね、
うん、
うん、あの気軽にできる番組がやりたくて、
はい、
やりたいんですけど、うん、なんかこれ性格上なんですかね、ちゃんとその喋ることの、こう裏を取ってから喋りたいというか。
そうですよね。
で喋った後も裏を取りながら編集をするので、
はい、
憶測で喋ったやつは全部後でカットになったりとか。
なるほどね、
することも多々あります。
わかります。電気屋ウォーカーでよくお叱りをいただくのはそこの部分ですね。
うん、そうなんですよね。
見切り発車で話し始めてあやふやなまま終わったやつを配信すると怒られるという。
そうなんですよね。
だ電気屋ウォーカーが最近取ってつけたように前説をするようになったんですが、
うん、
思い込みを織り交ぜながらという言い訳をするようにしたんです。
うんうんうん、
で電気屋ウォーカーの編集方針としては、
うん、
まあ前からいろいろ教えていただいているようにその、うん、音声音質の部分についてはこだわっていきたいというのがあって、
うんうんうん、
まあもう本当さっきのトマト屋さんと一緒で性格の問題ですよねこだわりたいというだけでやってるんですけど、
うん、
逆にねあり方としては間違ってるなと非常に思うんですけど、
うんうんうん、
番組内容の方は、
うん、
むしろそこそこにしてます、
うんうんうんうんうん、
本当にあ間違っちゃったなとかこれ誤解があるなってやつは切ってますけど、
うんうん、
今は編集時間もできるだけ短くしたいので、
うん、
ある程度もう取って出して、
うんうん、
本当にダメなとこだけしか切らないようにしてます、
うんうんうん、
もうやっぱりね悩む時期が来るんですよね
そうです ね
こんな番組でいいのかなとかこういう配信内容、うん、この程度のね、うん確認作業でいいのかなって、うちなんか台本ないわけですから、
うんうん、
いいんだろうかと思うんですけど、リスナーさん電気屋ウォーカーをお楽しみいただいてるリスナーさんの立場に立って考えた時に、
うん
今不定期配信でまあ1ヶ月に1回か多い時で2回ぐらい配信をしてますが、
うん、
確認作業やら編集作業やら取り直し作業やらをしてね、
うんうんうん、
1回の配信間隔が1ヶ月半とか2ヶ月に1回になってしまって、
うん、
果たしてどちらがリスナーさんのためなのかなと思った時に、うん、そこはまあ生温かく見守ってくれよと、
うんうん
ね、また変なこと言ってやがるぜって聞き流してくださいという、
うん
う
ん
う
ん
まあ、本当はいけないんでしょうけどリスナーさんに頼ってる部分ってのありますね、うん、
ああ そう、そこはねすごく難しいところで、なんかね嘘を、まあ、極端に言うと嘘をね流しちゃうことがあるわけですよ、はい、うん、でやっぱり場合によってはちょっと人を傷つけちゃう、まあ、人なのか分かんないけど、そのメーカーをね、
はい、
例えばこれができるはずなのに、本当はできるのにできないって言っちゃったりとか、うん、本当はこっちの使い方が間違ってるのに使いにくいって言っちゃったりとか、うん、ってことはやっぱ多々あるにはあるんだけど、
はい、
ね、そこはちょっと、迷うね、これは迷っちゃうし、あのいわゆるあの普通のメディアっていうんですか、はい、テレビとかね、まあ、新聞なんかかなり裏取りをちゃんとしてると言われてますけど、
うんうん、
そういう人たちでもやっぱ本当裏取りってそもそもどこまでやるのかっていうのはね、
そうですね、
うんうん、そもそも正解も不正解もない話題もありますから、
そうですね、う
ん、人によって受け取り方が全然違うしね、
うん、
どこまでやるかっていうのはあれなんですけど、まあ、今言ったみたいに確かにあのコンスタントに出すっていうのもかなりあのリスナーのためっていうとね押し付けがましいけど、
そうです
ね、うんうん、そっちの方がいいって言ってくれてる人はかなり多いので、
うん、
多分中にはいると思うんですけどね、並ばずもね、そんな真面目に編集しなくていいからポンポン出してくれって思ってる人は、
あ、私そっちの派ですよ、
なんでしょう、
もっと聞きたい
ね、なんでもいいからグダグダ喋ってるの聞かせろって人もいるんだけど、
あれじゃないですか、むしろだからあの今ライブ配信っていう手が、
うんうん、
普通に我々一般の人でも使えるようになってるじゃないですか、
うんうん、
だから7バスの収録はきちんと7バス収録でして、
うん、
でその前後に例えば30分ぐらいライブ配信をしちゃう、
そうですね、
あ、それはもうだって行ったら行ったっきりで後戻りできないんですから、
うんうんうんうん、
で編集のしようもないので、
うんうん、
逆にこう諦められるかなと、
うんうん、
でライブ配信とあとその後の編集会があって、編集会はじっくり編集して出せば、
そうなんですよ ね
1回で2回分ぐらいは賄えるんじゃないかな、
うん
う
んうん、それはね永遠のテーマですね、
テーマですね、
まあでもこんなこと喋ってる、まあ、聞いてる方からしたら関係ないっちゃ関係ないですけどね、
そうですけどね
また一応ね こういうちょっとなんか何も考えずにはやってないんだよっていうのはちょっと伝わればいいかなと思ってます。
ならばつはちなみに、うん、前から個人的な疑問なんですけど、
うん、
台本を書かれてますよね。
そうですね、
ある程度ね、
はいはいはい、
その台本っていうのは何ですか、一字一句書いてあるんですか。
台本は、まあうちの番組の場合は4人のパーソナリティがいて、
はいはい、
回ごとにアンカーマンっていうのを1人決めるんですね。
そうですね、
まあ、自分がやりたいっていう場合もあるし、まあ、そろそろ順番的に誰々さんやってよって場合もいろんな場合があるんですけど、
その人がメールかいねみたいな、
そうですね、その人が基本的にはまあテーマの選定から台本の執筆までして、ある意味他の3人はまあ人によりますけど一切何の下調べもなく現場にやってくると。
なるほど。
で、まあ人によってはそのアンカーマンの人がまあ一応収録までにこの記事とこの記事だけは読んどいてねとかって、
うん、
渡したりだとかして、まあ、一応みんな読むとかっていう場合はあるんですけど、なのでその4人が4人その統一の台本フォーマットがあるわけじゃなくて、
はい、
もちろんあの最初のこの番組紹介だったりとか、
うん、
最後のメールアドレス読んだりだとか、そういうところはあの決めの台本があるんですけど、それ以外の部分の台本というかものは個々人に任されてます。なので人によってはもうほとんど箇条書きでポンポンポンポンっていうのもありますし、
うん、
僕はかなり書きすぎちゃうタイプなので、
ええ、
まあ、一言一句とまでは言いませんけど流れをバーッと書いておいて、
うん、
でもやっぱそのうち僕の場合かなり分量書いちゃう方なので、
うん、
そっから半分とか3分の1しか喋れずに終わることもあります。
たまに言ってましたよね、
そう、
内容の半分も喋ってないみたいな。
喋ってない。でも僕はそれ結構嫌いじゃなくて、まあ、ブログ書かれる方とかどうなのか分かんないですけど、やっぱりそういうなんか外に出すものって結構調べたりとか、
は
い、下調べしたもののもう10分の1とかしか出ない場合って結構あるんですよ
ね、
文章書かれる方は余計分かるかもしれませんが、そういうのが割と僕は好きなので、なんか人によっては多分10調べて10喋っちゃいたいとか、
はい、
10出しちゃいって、せっかく調べたんだから知ってほしいっていう人もいるとは思うんですけど、
はい、
やっぱりどうしても本質からそれちゃう部分はあるので。
そうですね、
まあでもそれ続ける番組をやってるんで何ともあれなんですが
私は10調べたら10喋りたいタイプです。
ああ、 あとうちの番組的にはやっぱり10喋りたくても、
はい、
こう残りの3人がどう話の腰を折るかってことしか考えてないんですよ、
うん、腰淡々と狙ってるわけですね。
そう狙ってて、うん、そういえば俺さってどう自分の話に引き込むかっていうことしか狙ってないのでで
もある意味貪欲でいいですよね。うちなんて振らないとずっと流れてきますからね。
そうですね。だからたまにそれで休んでるやつがいるとこっちから振ってやろう、うん、振って困らせてやろうっていう、うん、あの優しさじゃないですよ、あの、
はいはい、
喋ったらどうって優しさじゃなくて、うん、こいつサボってんな喋れやっていうパス
キラーパスが、
そうですね、
うん、面白いですね。やっぱ番組によって全然作り方違いますね、
うん、そうですね、はい、中には本当にもう一話題、もう場合によっては時間まで決めて、多分この話題3分でとか、
うん、
この話題5分でって言ってきっちり、あの逆にねラジオ、本物のラジオなんかの場合は、はい、30分なら30分、1時間なら1時間っていう時間の枠がね、うん、決まってますから、この話題何分ぐらいでやって、逆にここ話しすぎちゃったんで、じゃあこっちは2分に削ってとかっていう時間のやり取りってのが、まあ、それこそ生放送なんかね、
はい、
あのあったりしてでその間に CM 提供なんかも読まないといけないので、
そうですよね、
そうですね、
問答無用で終わっちゃいますしね。
そうですね、時間で切られちゃうっていうのもありますから、
うん、へ、そこはできない、その技術はないな。
でもあの収録の番組でも、はい、あのこれ普通のラジオの方ですけど、うん、疑似生って言っても30分なら30分で、
はい、
もうあえてもう30分の形式でやりましょうと、
あ、
生放送じゃないんだけど、うん、もう音楽が流れて喋って、もう全部もうその番組の収録が終わった段階でもうほぼ出来上がってると。
いいですね。
で本当にちょっとまずいこと、
うん、
ちょっと情報解禁してないものだったりとか、うん、まあ、ちょっと世間の倫理と合わないようなものとかだけ、うん、つまんで捨てると、
へ、
ぐらいのことをやる方、やる番組も結構あります。
うちもな、尺を決めたいっていうのは番組当初からのうちだって目指してんの15分か30分かな。
いや、もう15分は嘘でしょ。
15分は嘘です30分から45分っていうぐらいだったんですけど、
うん、
収まった試しがないですからね。
一応僕らもね30分目安なんですよ、
はい、
それは一応なんというか、うん、もう高度なマーケティング調査の結果いや、あの大体僕がドアツードアで会社に行くのが30分
な、なるほどなるほど、
ってことが多いので、まあ、同じような境遇の人が聞いてくれんじゃないかってことで当初は30分で作ってたんですけど、
うん、
でもなんかそうなると結局1が喋っちゃうのもあるんですけど、
うん、
45分から1時間の通勤時間の人が圧倒的に多いことに気づくんですね。
はあ、
ドアツードアだと
30分尺ではちょっと足りないんだ
っていうのが多分ね、あの電車の人たち、
はあ、
車だと多分ね 2,30 分でいい、
ね、そうでしょうね。
1時間だと往復できちゃうじゃないですか。
できますね、
うん、で途中で終わっちゃうから嫌だって人もいるし、
そっか、
電車だとか電車に電車乗車が25分とかで、
うん、
あと家から駅から会社が残り15分とか、
うん、なるほど、
で1時間とか45分になっちゃう人が結構いるんじゃないかなと。
なるほどね。
なんであの、ま、なんか昔はねそういうのをちゃんと調べようと思って、
はい、
思ったのかな、ちょっと僕もあんまり記憶が定かじゃないですけど、はい、アンケートフォーム作ってみたりとかね、
あ、はいはい、
うん、どういうデバイスで聞いてますかとか、
うん、
やっては見たものの、うん、もうなんかちゃんと分析もせず放置ですけど
うちは今平均すると、まあ最近ちょっと短く、そのライト回っていうのを作ったおかげで少し本編回が短くなったので、
うん、
まあ1時間20分ぐらいがそれでもあれですけど、
うん、
あのコマシーさんに、コマシーさんにまだ会ったことない頃、コマシーさんにお弁当の番組投げんで分割しろって怒られたっていうね、うん
まあ、分割しないともう打たれるかもしれない、
ね、打たれるかもしれないですからね何度弾丸で狙われたことか分かりませんけど分割せずに、
この辺この下りは並ばず聞いてても分かんないですからね。
そうなのかな、
大昔の設定なので、
小林さんスナイパーでね、
あの表家業は言えないんだけど裏家業ではスナイパーをやって、うん、自称やってるっていう、はい、ゴルゴ13的な設定があるんですよ一応
ね。でヨーヨーさんは遠洋漁業に出てて、でケイタロウさんはママレモンだっけ？
あのジョイね。
ジョイでジョイジョイジョイくんだから。 まあ、何残っちゃった、ね、
これ並ばずを相当前から聞いてる人でもちょっとはーってなる感じだと思いますよ今の。
電気屋ウォーカーのリスナーさんにはぜひお知らせしたいんですけど、
う
ん、
はい、
リングは踊るされど並ばずっていうのは、まあ、一応まあテクノロジーの話題を中心にはしてるんですが、
うん、
だいぶその時その時の新しい、例えばあのそれ今で言う例えば Apple Pay とかですね、
うん、
そういった世界を少しガラッと変えてしまうんじゃないかというような技術についての深い考察であったりとか、
うん、
ちょっと社会問題に切り込んでみたりとか、だいぶあの他のテック系の番組とは毛色が違う部分がありまして、だいぶ面白い番組ですので、
アップルペイ日本に上陸してからちょっとまあだいぶ話すネタは実は溜まってるんですけど
てか実は今しなきゃダメでしょそれ。
そうやってないやってないのと、うん、情報はすごい入ってきてて、はい、なんとなく頭の中でも分かってるんですけど、はい、自分が iPhone7 を持ってないんですよね。
そこ辛いですね。
なのでそう、うん、使えてないのと、今僕 iPhone のケース、
はい、
にカードが1枚入るケースを使ってるので、そこにあのオートチャージのスイカが入っちゃってるんですね、
はい、
もうそうなると別にあの、まあ、指紋認証ねタッチ ID は別として、
はい、
まあ、ほぼほぼ多分同じようなことを体験してる感があって、
うんうん、
っていうのもあったり、ただ知識的にはこの Apple Pay が Amazon を脅かすんじゃないかとか、そういういろんな話をしたいんですけど、
あの時だって Apple Pay が日本に来る前にあれほど熱く語ってたのに、
そう来たら興味なくなるっていう
先取りして終わっちゃうみたいなね。
そうですね、いやでも興味はあるんですよ、興味はあるんですけど、はい、ちょっとねなんかだいぶ自分の中で消化しちゃってね、
ああすっきりしちゃってる、
すっきりしちゃってね、
うん、あとトマト屋さんが最近気になってるネタって、まあ、今後並ばずのテーマになっていくかもしれないネタ、
いやもう断然ウェルク問題ですよ。
ああキュレーションサイトの、
そうですね、なんで僕これに関しては本当あの12月にスパンとやろうと思ってたんですが、はい、逆にあの3月ぐらいのこう第三者委員会とかの話の後ぐらいまで引っ張ってもいいかな、
なるほどなるほど、ちょうどもう一回ホットになった頃に、
そうですね、ホットになるか逆にもうみんなが忘れかけた頃に、
うん、
もう一回蒸し返したいなとちょっと、
なるほどね、
思ってはいます、
ね、キュレーション系のサイトサービスとかっていうのは、
うん、
利用してる方多いと思うんですよ。それが自覚的であったり、
うん、
無自覚的であったりいろいろだと思うんですけど、そうですね、だからこういうのをキュレーションって言うんですっていうことと、うん、その今回問題になったそのベースの部分というかね根本の部分があるじゃないですか、
うん、
そこを根掘り葉掘りしてもらうとやっぱ聞いてる方が楽しいかなと思って期待はしますね。
あとまあちょっと今これ足踏みしてるのはもちろん収録がちょっとできてないっていうのもあるんですけど、ネイバーまとめが今後 どう転ぶかどう転がるかっていうのもちょっと見てから
行きたいなと、
行きたいなと。
ネイバーもあれですか、はい、グレーな感じだったんですか。
いやグレーも何も今も絶賛ブラックなんで。
あそうなんだ。
そうです、
そうなんですね。
なので、うん、そんな会社が上場してるのもおかしいんじゃないのかなって話とか、
そうですね、
そういうのも話したいんですけど、なんかちょっとね今のネイバーの動きが分かんないんですよ。
あ、
うん、どこに持ってきたいのか、
動いてはいるんです
か、単純に今の現状のブラックな状況を言い訳してるだけなのか、うん、
はい、
本当にその先のなんというか素晴らしいインターネット時代、
うん、
に進んでいくのか、ネイバーはその文章文字フォーマットテキストフォーマットの YouTube みたいな存在になれるのか、
うん、あだいぶ深くなってきましたよ。
なりたいのか、
なりたい
のか、なりたくねえんじゃねえかと思うけど
そうか、そうね、 YouTube っていうのが、
うん、
うよ曲折やっぱ動画配信メディアサービスみたいのがまあ、ニコ動であったりとか、
うん、
あと、まあ、ユーストリームであったりとか、
うん、
いろいろあったじゃないですか、
うん、
ただやっぱそれぞれのサービスが面白い舵の切り方をしてて、
うん、
結果的に YouTube がまあ成功してるというのが現状だと思うんですけど、
うん、
YouTube も最近盛んに CM を挟んできたりしてるということ、
そうですね、
とあともう一つはやっぱりそのユーザー層というのがすごい日本でだけで言えば若年齢層にこうだいぶ普及してきてる部分あるじゃないですか、
うんうん
うん、
いや本当にYouTuber ブームとそこに子供たちがこう YouTube を見出すっていうのは僕としてはちょっと想定外で、う
ん、本当ですよね、
うん、で、まあ、ニコニコ動画は逆にそれがなくて本当におっさんたちのメディアになってしまった、
うん、
で多分 5年10年までいかないけど数年前までは、はい、若者こそニコニコ動画、
うんうん、
でちょっとおっさんの方が YouTube ぐらいな認識の、うんね、なんていうか感覚でいたんですけど、それがこの数年で大逆転してしまうとい う,
そ, うそれはやっぱり、うん、あのこう功罪があると思ってるんですよ、うん、で、うん、一つはその YouTube が非常にあのマネタイズに成功してる部分があって、
うん
まあ、お金が稼げるっていうのが一つ一番大きいポイントだと思うんですね、
うんうん、
それが誰でもお金が稼げるっていう部分と、うん、あと、まあ、お金稼ぐイコールそのユーザー層を取り込まなきゃいけなくて、ユーザー層を取り込んだイコールその若年齢層が遅いボリュームゾーン で,、
うん、
で結果的に何かっていう と,、まあ、配信してる内容の質がどうなのかってところなんですよ、
うんうんうん
うん、あのバカみたいなことして稼ぐっていうのを、あの視聴者数を稼ぐというのは、うんうん、悪くはないんです。だって楽しいんだから、
うんうん、
楽しいんだけど、それがその YouTube が正しく発展していく中でそこがメインを占めていいのかっていうちょっとした危惧もあるわけですよね。そうやって見た時に成功したのが、今成功しているのが今後 YouTube の将来にとってプラスなのかマイナスなのかっていうところがやっぱりあるのかなと。
だからそのある意味今テレビがおそらく出来上がった時期と、う
ん、はい、
テレビジョンの放送が始まった時期と同じ問題を多分これから10年なのか20年かけてはらんでいくんだとは思うんですけど、テレビもやっぱ昔の方がどうしようもないことしてるわけですよ。今もあのドッキリとかどうしようもないけど、うん、まあなんかどうしようもないなと思いながらやっぱ見ちゃう自分もいるけどね。ああいうのがだんだんまあ過激なのが受けて、過激のさらに過激なものを作っていって、でそれでまあその芸人さんが骨折しちゃったりだとかなんだったりとかいろんなことを経て、
うん、
まあ、ある程度倫理的な部分を持っていこうという話になり、まあ、でもそのせいでつまんなくなりみたいな、いろんな矛盾を抱えながら進んできてるんだけど、そのちゃんとなんだろう試行錯誤をしながら進んでいけばいいんじゃないかなと、
はい、うん、テレビが過激でまあ、面白かったのは当然普及してた時期だからってこともあると思うんですけど、うん、過激じゃなくなっていく理由っていうのが日本の場合に限って言えば責任問題でしかないと思うんですよ、
うんうんうん、
番組を変な番組を作ると盗聴される、クレームが来る、電話が殺到する、
うんうん、
でやれ怪我するだなんか PTA だとかっていろんなことがあって攻撃されるわけじゃないですか、
うん、
でもこれら全てはどちらかというとあの責任を取りなさいよみたいな、よくわけのわからない圧力をかけられて、
うんうんうん、
責任を取りたくないから番組をそのおとなしくしていくっていうことで衰退していく、
うんうん、
で YouTube が今やってることっていうのはそれぞれ の, その配信者の責任によるわけなんだけど、ニュースになるようなことをいっぱいしてる、いわゆる昔で言う過激なことをやってるから、
うん、
あのユーザー層が伸びていき、
うん、
でもそれがじゃあ、まあ、いいか悪いかは本当にわかんないですけど、
うん、
あの過激なことだけやってればいいのかっていうね、
うん、
なんか感じにもなるから、
どっかで多分ね気づくと思うんですよね、うん、その やってる側が、まあ、別に過激じゃないことが上品でいいこととは言わないんだけど、
そうだね、うん、
多分どっかでなんかもっと他の方法もあるんじゃないかなって気づくタイミングがあると思うし、多分今本当に再生数が伸びてる人とか、
はい、
本当に有名になってる人はその過激な時期もあったけども、
うん、
ちゃんとその過激なだけじゃないというか、うん、過激すぎなくてもちゃんとみんなに伝わるものがあるんだとか、
うん、
そのみんなを巻き込んだり興味深く持ってもらえるものがあるんだっていうのにどっかで気づいたポイントがあると思うんですよ。
なるほどね。
で本当にただただ過激だけで言ってる人は、
はい、
多分結構やってる方もしんどいし、
そうね、
あのやってる方が多分結局一番しんどいし、
うんうん、
徐々に多分なだらかに視聴者数減っていったりだとかするんだけ ど、そこでどっか気づいたタイミングで、
うん、
なんか違うなって思った時に別の方法ないかなって模索できるかどうか。
そうですね、
うん
うん、今だ
すげえ説教臭くなってきたな俺。よくないな、よくないよくない。
いいのいいのいいの成功例をね、うん、テンプレートとしてあのそれでそのテンプレートの中で誰かやってないことをやればいいだけの話だから、
うんうん、
今 やる気さえあれば、度胸さえあれば、その労力を惜しまなければ、うん、誰でもね YouTube で成功できるっていう装置が整ってる状態だと思うんでね。
そうですね、ブログも YouTube も、まあ、ちょっと、まあ、ポッドキャストもそうだけど、はい、僕も全然あんまやれてないんで何ともあれですが、うん、じっくりと時間をかけてやれば、そのかけた分返ってくるっていうのが、うん、あの確率が多分昔の多分テレビに出て芸能人になるとか、
うん、
小説を書いて何とか賞を取るとか、
うん、
そういうのに比べたら確率的には非常に上がってて、
うん、
あの正直者がというかコツコツやった人がよりその成果を出しやすい時代になってるんじゃないかなと思います。
なるほどね、
うん、こんな真面目でいいのこれ、大丈夫？
いいんじゃないですかトマト屋さんと話をするためのライト会ですから
全然話が内容がライトじゃないけど大丈夫？
大丈夫です。最近うちのライト会はあのライトじゃないという、この前もネットワークセキュリティの話を1時間ばっかりしました。
あ、いいですね、いいですね。
なるほどね、まあこういう話を並ばずで聞きたいなっていう
あれ、こういう話をねしてるとね、どっかの誰かはすごい茶化してくるしね。
ヨヨさんかな、
ヨヨさんもね、コマシーさんもね、でケイタロウさん聞いてないとか言うしね、もうね、もうわけわかんないんですよう
ん、
あとはあの このこういう話をして一番良くないのが、はい、納得しちゃうんですよね、慶太郎さんが。
ああそうだねっつって
そうだね、いやそうだねって言われちゃうとうーんとしか言えない、
うん、番組のコンセプトとしてもやもやしなくなっちゃう。
こっちはラリーがやりたいんだけど、ね、ラリーをしたいんだけど全部スマッシュで決まっちゃうからさ
本当だよね、トマト屋のサーブすごいねっつってい
や君は向こうにいる人だから打って打ってって思うんだけど
楽しい番組です。
いやいや、
最近お忙しいですか？
最近ね、最近は、うん、最近そうですね、うん、何でしょうね、帰ったらすぐ寝ちゃいますね。
あ、疲れだ、お疲れだね
疲れてんのかな。あのでも最近はですね、あのちょっとあの並ばずの話はちょっとずれますけども、
はい、
僕の実家 あのトマトファーム飛騨っていうトマト農園が、ね、あの父がやっている、自然栽培のトマト農園があるんですけど、はい、
うん、
年末年始に帰った時にですね、あの久々にあの実家のホームページの少しお手伝いをしまして、あの全然僕もうほんとこの1年ぐらいでやっとフォトショップとかを使い出しましておなんかそこにサイトに置くバナーみたいなのを作りました。
ああ、そうなんですか、
うん、もちろんあの素材はイラスト屋の素材を使って作りました
話題のね
、はい、
てかトマト屋さんのトマトファーム飛騨の運営は、うん、まあ、お父さんがされてるわけですけど、
はい、
お父さんもすごいあれですよね、ネットワーク使いこなしてますよね。
ね、もうすぐ還暦の人がインスタグラムを使ってるのよ。
ね、そのハングリーさをいつもね見かけるたびに思うわ
まあちょっとこれ並ばずで詳しくやろうかなと思ってたんですけど、まあ、あの父はですね、あのインスタグラムを使ってる自覚が一切ないんですね。実はあのそれはちょっと僕が悪くてというか、はい、わざとやってた面もあるんですけど、このアプリをね使うって写真を投稿すると、
うん、
Facebook も Twitter もどっちも投稿されるから便利だよって言って、うん、そのインスタのアプリを使うように指示をしまして。
なるほど。
で一応最初はなんかその、まあ、Twitter のアプリとかで上げようとしてたのかな当時はね、うん、とかいろいろ模索はしてたんですけど、うん、そのマルチポストできるそのものって何がないかなってなった時に、
うん、
多分あれ始めたの何年前かな、もうずいぶん前になりますけど、その当時でやっぱ一番、簡単に投稿ができたのがインスタグラムのアプリだったんですね、っていうのもあってそこからやらせてるのでやらせてるのでなんかねもう今結構投稿数とかも溜まってきて、
トマト屋さん仕掛け上手だね
でもインスタこんなに来ると思わなかった。
当時は
来る来るとは言われてたんですけど、その本当に何だろう、若い女性のみ、まあ、今もだいぶその気は強いんですけど、はいはい、
そうですね、
本当そこで止まるのかなと思ってたんです、うん、20代前半ぐらい、10代高校生ぐらいから20代前半で止まるのかなと思ったら、
うん、
そのまま使ってる層が 4,5 歳年を取って、ね、
うん、
30オーバーの人も全然使うようになってきちゃったという、う
ん、普通の会話の中で芸能人のなんとかさんがこの前インスタグラムにさっていう会話があるっていうのがね、
そこまで来るようになったのはちょっと驚いてますね、正直
ですね。 で Facebook とかやってると、あの頼んでもいないのにこの人もインスタやってますよとかって勝手にね、
う
ん
う
ん、
あのあそうですそうです、
ノーティファイが来て不正なとか思ったりするんですけど、やっぱその辺のその連携具合とかもね構想してるのかなと思うんです
けど、そうですね、うん、でインスタグラムがすごいなと思うのは、意外にもこれストックメディアなんですよね。
どういうことですか？
なんとか、まあ、ブログとかって結構ストック型のメディアとかって言われたりするんですけども、はい、書けば書くほどコンテンツが溜まってくとか言われるんですけど、うん、でもブログって特にテック系のブログって実はかなりフローというか流れていくもので、うん、どんどんいろんなアプリの紹介してもどんどん仕様が変わっていくじゃないですか。
そうですね、
たりして結果的にあとはなんか物を紹介してもそれが販売終わっちゃったりとか、
はいはい、
次のモデルが出ちゃったりすると、いけないと。結果としても賞味期限意外と短いんですよね、ブログの記事って。
そうですね、
うん、ですごく気合い入れて書いた文章とかでも、
ええ、
それでなんかそのサービス自体が終わってしまったりだとか、
うん、
よほど、ね、哲学的な本質的なものじゃないか
そうね、
結構賞味期限が短いんですけど、はい、で片やインスタでツイッターもかなり賞味期限短いじゃないですか、下手したらもう1時間とか、まあ、数日持って数日、
はい、
で Facebook なんてもっと賞味期限短いなと思って。
そうですね、
だって下手したら投稿しても表示されないじゃないですか。
そう、自分の投稿すら探せなかったりするからね。
そうで何年前のとかって突然出てきたりするんですけど、
ね、うん、
それに比べてインスタグラムって自分で結構使うようになって、そう、自分 の、 その父の投稿にいいねをつけてくれた人をのプロフィールページに行ったりするんですけど、はい、もうその人が投稿した写真がずらーっと並んでて、
なるほど、
で結構ポンポンと見てもあよくよく見ると2年前の写真だとか、そう思うものでもいい写真だとやっぱそこにいいねをつけたりするんですね。
なるほどね。
なんで本当1年前とか半年前とかのものでもどんどん知らない、うん、なんか不思議なタイミングでいいねがついたりするんです。
はあ、はあははあ、その時系列に必ずしも依存してないってことなんだ。
そうですね、じゃ並び順は時系列順なんですけど、こう指でさーっとなぞって簡単に1年前の投稿に行けちゃうんですよ。
なるほどね。
ってなるとそこからちょっとしたそのサムネイルから目を引いたもので、うん、それが例えばブログだったらこれ2年前の記事か、シェアするのやめとこうかなとか、いいねつけるのちょっともしかしたら情報古いかもしんないからやめとこうかなってちょっと心のブレーキがかかるんですけど、
そうですね、
もうインスタの写真なんかはもう何にも気にせずに過去のものでも本当にあなんか素敵な写真だって思えばいいねつけちゃえるし、その昔の自分の投稿を元にそこから例えばコメントでもいいし会話が盛り上がったりだとかいいねをつけ合う関係になったりだとか、まあ僕の場合はその父のがそのまあビジネスのアカウントとしてというか使ってるので、そこからトマトファームヒダを知ってもらう、あと URL をクリックしてもらうってとこに、それが直近の何個かの投稿じゃなくて全然昔の今だったら冬なんですけど夏に投稿したトマトの写真を見てそこからつながってくれるとか。
なるほど ね、
ね、これは並ばずでやってもよかったし、なんかインスタグラムのセミナーができそうな感じですけど。
ですね、聞きたいぐらいです。今はねそういうそのビジネスにどう生かすかみたいなことを悩んでる。
そうですね、ビジネス
中小企業の方って多いから、
ビジネス展開で、個人でお店をやられてる方なんかはもう絶対、うん、あの Facebook なんかよりもインスタグラムやった方がいい。
あ、やっぱ写真が持つ情報量ってテキストとまた違ってね、こう瞬間にパッと見て可視性が高いっていうか、パンと見ただけで伝わってくる部分って大きいですからね。
そうなんですよね、その父の投稿 も、 にもうテキストの方は何書いてあるか よくわかんないんですよで、え何っていう感じなんですけど、写真がいいから、うん、まあ、誰ももう別に
味になってきちゃうね、これだけ続けてるとね。
なんかそう、あのもう文章のその意味ちょっと分かんない感じもあんま なんかそういう感じなのかなっていうちょっと独特の、ま、趣になるんですけど、うん、まあ、写真がちゃんと綺麗だから
いいですね、
うん、
面白いな、うん、はあ、分かりました。まあ本当に最近、まあ、あのライト会はもうざくばらに雑談することもなくはないんですけど、
うん、
せっかくトマトさんに来ていただいてただ単に雑談をしたというね
そうね
感じですけど、
いやでも僕はねこのコーヒーさんのねそのね喋、
ええ、
るテンポというかね、
はい、
そのゆったりこうなんか並ばずって基本的にどう相手を切り合うかみたいな番組だから、
ね、
みんな基本的に早口なんですよね。
はいはいはい、
だから多分他の番組に比べたらもし文字起こしをするとしたら相当な文字数になる気がしてるんですよ。
なりますね。
でそのコーヒーさん の, そのゆっくりなこの身のこなしってちょっとね羨ましくもあって。
本当ですか。
うん、あの僕らやっぱ自信がないのか何なのか、どうまくし立てるかしか考えてないわけですよ。
あでも
で圧倒的物量で勝負するというか、
うん、炊飯器の回とかすごいですよ。
ああそうなんだそのあれはやるんですか。バルミューダ、
バルミューダね、炊飯器、あの蒸し系の炊飯器を、ね、基本的にあの中国にいたので、
うん、
あの中国って向こうはあのご飯を炊くんじゃなくて蒸すんですよ、
うんうんうん、
で蒸したご飯って美味しくないんですよね。
おなるほど、
うん、だからそこに最初蒸し系の炊飯器っていう風に聞いた時におやと思ったんですけど、
うんうんうん
うん、あのアプローチの仕方は全然違いますからね。あれはあれですごく面白くて、で実際美味しいらしいですから、うん、ぜひ次の炊飯器の回には、ね、やりたいなと思ってますけど。
そうですね、炊飯器の回の次をやった次の回にお米の回とかやったら面白いじゃないですか結局釜じゃなくて米だったみたいな。
米だったってね米ね。でもうちほらあのカタログを読み解くことを一つちょっとこう軸に軸足を置いてるところもあるので。
いやこれね僕全然知らないんであれですけど、僕らはそのいわゆるなんだろうな電化製品系のカタログを読み解くをやるじゃないですか、
はい、
多分お米にもカタログの読み解き方あるはずなんですよ。
お米のカタログさえ手に入ればやりたいんですけど
であるはずなんですよきっと。
あるでしょうね。何
これだけ物、ね、流通してるわけですから、
うん、このアピールしたいから必ずかあのパンフレットとかチラシとかね、
うん、
あのホームページとかアピールポイントあるんですけど、あ、
うん、だから僕らが知らないそのなんか等級の意味だったりとか、うん、なんかそのね、日本酒とかでもあるじゃないですか、そういう数値だったりとか、はい、
うん、
まあ、正直も全然なんかね吟醸とか大吟醸とかそういうのもあるけど、そういうスペックシートなものって結構家電以外にもあるんで。
そうですね。おうちね最近リスナーさんからリクエストがあったのがね、
うん、
あの住宅の特集やってくださいって言われて。
住宅
あのハウスメーカーあのだから何ダイワとかあのなんだいろいろあるじゃないですか。タマホームとか住友人形とかその三沢とかそういうやつの住宅メーカーの特集してくださいって言われて趣味なんですよあの我が家の。
あそうなんです
か。うちの奥さんがあれなんですけど、
うんうん、
買いもしないんですけど住宅展示場に行って住宅を見て回るのが趣味で。
なるほど、
で私もそれついて行ってあれこれこうここがあれがこれがっつってやってるので、
うんうんうんうん、
まあ、できないことはないんですけど、
うん、
電気ウォーカーで住宅かみたいなさ
まあどっかでオール電化の住宅があっつってこじつけるしかないか。
こじつけるしかないでしょうね洗濯機も置くしみたいなね、
うんうん、
だけどまあ面白いなと思いましたけど。
冷蔵庫の回やりましたっけ。
やりました。
あやっちゃった。
はい、一通りやってますよ。
あとはなんだろうな、なんかやってほしいものあるかな。デスクライト。
あそれはないなさすがにこの前ねあの炎色性の高い蛍光灯はなんて、はい、トマチャさんに教えていただきましたけど
買い替えたのでなんかそれに関してやっていただければ
いやカタログがね
いやカタログあるでしょ別に
あるかな。
デスクライト、あとはデスクライトはまずそのなんていうか競合をいくつかピックアップするのが難しいと思います、うん、そんなに数がないから。
そうですね、その中でこう違いを分析するのも難しいですね。
そうですね。ただでもその蛍光灯なのか、
はい、
LED なのかとか、
うん、
で蛍光灯の中にも種類があって、
うん、
で LED の中にも種類があって、
はい、
まあ、種類というか、ね、炎色性とかそういう光の性質の部分、LED 素子のなんか種類が違うとかね。
うん、ねえ、はあ、いろいろあるな。
全然モチベーション上がってねえな、ライト。どうしようかな。
ライト界なんだけどね。
ライト界なんですけど、ライトの話で興味がないという、
ね。そうね、そこは来なかったな。まあいいんじゃないでしょうか。
はい。
まあ、あのこれを機会に初めてね友田さんにはゲストに来ていて、前からちょっとあの何ですか、まあ1年に1回飲む機会が幸いここ2年3年続いたので、
ああね、ありがたい、
居酒屋ウォーカーじゃないですけど現場でちょっと収録してもいいかななんて思ったりもしてたんですが、うんうん、まあようやくこうやってゲストにお招きできたので、これを機会にまたちょっと何かの時にはまた参加していただきたいなと。
ああぜひぜひお呼びいただければ、なかなかね捕まりませんけど。
いえいえ、あ と自分のところの番組もぜひお願いします。
そうですね、
お待ちしてますので。
ちょっと今ね並ばずと、まあ、自分のその個人のね、うん、一人喋りの番組と、あとはまあ復活って意味では、まあ、スタジオ本さんの活動もあるんですが、はい、ええ、ちょっと僕の経歴を知らない人ではスタジオ本さんが何なのかもちょっとあれなんですが、
だけど、ね、
まあ、それとは別に僕昔々、
はい、
あのさっきのトマトファーム日だったら父がやってるトマト農園の番組ということで、ええ、父と一緒に番組をやってたことがあるんですね一時期。
それまたすごいですね。
その農業に関してだとか、まあ、実際今週どんな作業というかね栽培をしたのかなって話をしたりだとか、あとは例えばニュースとかでもね、そのトマトの話題とかで例えばなんかダイエット食品にトマトがとか、あとはこの前なんかカゴメがそのトマトのジュースの成分とかで二日酔いに効くものがあるとか、はい、うん、そういうものとかの発表が出た時に実際これはどうなんだとか、そういう話をしたりとか、あとはまあね、その聞いてらっしゃる方からこう質問を受けて、なんか桃太郎ってトマトはやたらあるけどあれは何なんだとか、ね、そういう話とかをするっていう、うん、まあ、超絶リッチな番組があったんですけど、
もうやめちゃった、やめちゃった。
今ちょっとなかなかあの配信できてないので。
番組名なんて言うんですか。
ね、農家の気持ちトマトよくんだったかな。
はあ、
まだあるかな。
農家の気持ちトマトよくんセカンドシーズンって書いてある。
そう、あのファーストシーズンやって飽きてセカンドシーズンにしたのかな。僕もあんまり覚えてないですけど。
すごいすごいですね。はあ、最終更新日は2011年の9月30日でございますね。
そうですね、
へえ、ぜひこちらも再開していただいて、あとあれですよね、トマトファーム日だって言えばあのオーナー制度があるっていう。
そうですね、あのね、トマトオーナー制度という、うん、あのまあ、ここだけの話、多分昔あのタコ壺オーナーっていうのが大昔ありまして、
へ、
あのそれを多分10年ぐらい前に見た父がこれはトマトでもできるんじゃないかと言って、
は
あ、やりだした。で今思うとタコツボオーナーってのはそもそも何だったのか僕もよくわかんないんですけど言葉の響きだけ強いなと思うので、ね、
本当だ、うん、
そうですね、まあ、基本的にはそのうちのトマト農園をこう、まあ、支援 していただくというか一口株主みたいな形で、最初にその年の初めに、お金をお預かりしまして一口オーナーというのになっていただいて、
はい、
まあ、そのオーナーの口数に応じた、素晴らしいトマトが、父の俺が自分がいいなと思ったタイミングで送るっていう
勝手に送りつけるんだね。
勝手に送りつける送りつけ商法なんですけど、まあ、それはもちろんあのこっちのね作業の順番っていうのは多少ありつつも、ただその時期に同じトマトの種類でもこう味の波っていうのがあるんですね。どうしてもこの生産物というか野菜なので、夏にはこの味、秋にはこの味、最後終わりかけ冬の間にはこの味っていう、ちょうど美味しい加減の時期があるので、
うん、
その時期に合わせてその時の、美味しいもの、まああのあれですね、俗に言うシェフの気まぐれサラダ的な感じで、あのいいものを送らせていただくっていうのが、
やっぱり流通に乗せてしまうとね、熟す前から出荷しなきゃいけないとかさまざまな条件ありますからね。
だまあ今ねいろいろあの佐川が米をぶん投げたりしてますけども、はいはい、あの安心の大和急便で行きますので。
あ、そうですか。
別に佐川が悪いって言ったわけじゃないんだけど、
ご興味のある方はぜひそちらもね、
そうですね、あのそちらの方もあの見ていただけると、まあ多分きっとコーヒーさんがうまいことリンクを貼ってくれて、僕があの大晦日にちょっとひいひい言いながら、あの作ったバナー、ウェブのバナーのあるサイトを多分リンク貼ってくれると思いますので、
はい、探さなきゃ、はい、トマトファーム日だっつってね。
そうですね、あのトマトファーム .jp っていうドメインを取ってるんですけど、
すげえな、
取ってるんですけど、それに毎月あの3000円か4000円払い続けながら、
はい、
そこにアクセスするとリダイレクトされてジンドゥの自作のページに飛ぶっていう。
もったいない、
もったいない、一応取ってるんですけど、
ジンドゥの方に金払って独自ドメイン使えばいいのに。
いやでもジンドゥはつまりあの独自ドメインは月1000円かかるから、
うん、
どうしようかなと思ってるうちにジンドゥの方がもう、うん、ワードプレスに乗り換えたいんですよ。乗り換えたいんだけど、やっぱ父が使うって思うとやっぱジンドゥ最高なのよ。
あ、簡単なんだ。
簡単に編集ができるので、でワードプレスの世界を今検討してワードプレスのサイトも作んなきゃなって、ちょっとあのテストページは作ってるんですけど、
はいはい、
なかなかねそれがね2014年ぐらいから動いてないんですね。
だいぶ足かかってんな。
かかってますね。もうこれ工数で言ったら相当の赤字になってますね。はい。
そろそろあの生産した方がいいんじゃないでしょうか。
そうですね、ちゃんともう、まあね、そうね、ジンドゥでお金を出していくのもありだし、うん、まあワードプレスでやっていくのもありだし、
ありだし、
まあ電気屋ウォーカー的にはワードプレス一押しですもんね。
あ、まあ、うん、一押しというほどではないですけど、決して使いやすいと思ったことはないんですけど、まああの自分でできることが多いのでね、
そうですね、
いいのかなと。だいぶ PHP とかも勉強しましたよ。
うん、あ、素晴らしい。もう僕はもうテーマの、はい、なんだっけ、ヘッダー H2 とか H3 とかを変えることもできません。
はい、まあね、それぞれあのできることできないことありますから。
うん、できると思って CSS をいじってこれでできるはずだと思ったのに一切反映されない。はい、なんてだろうね。おかしい。ここのその H3 のタグの背景のバックグラウンドカラーをグレーからオレンジにしたいだけなんだけど、オレンジの収録進数の色コードを入れたのに全然反映されない。何なの？まあね、多分本当なんか初歩的なことなんですよ。なんか反映ボタンを押してないとか。
いや、あの、うん、その ID とかそのタグの選択がただ届いてないだけというか。
なんでしょうね。結構カスタマイズ簡単なテーマでやってるつもりなんですけど、全く微動だにしないですよね。CSS が。
いいですね。好きです、そういうの。はい、ということでした。結構喋っちゃったね。
そうですね、あの、はい、コーヒーさんがまとめようとしてから20分は喋った自信があります。
いいです。思います。いくらでもどうぞ。はい。ということで、まあポッドキャストでね、はい、仲間でございますので、ぜひ、リンゴは踊るされど並ばずの方も、きっとあのなんだ、2017年最初の配信会のこのなんていうの、配信回数空いちゃったね、オチが多分コマーシーさんのあの、うん、なんかに、じゃあ2017年のあれで明けましておめでとうとか言っておこうかみたいなグダグダな感じで始まるのを期待してます。
そうですね、多分コマシーさんがきっと2017年重大ニュースっていうのでもう早くも今年を総括する感じで始めてくれないから。
そうね、もう終わりですかみたいな。
そう、1ヶ月しか経ってないのに重大ニュース、今年の重大ニュースっつっていい、ね、終わるかなって思ってますけどね。
いいですな、
はい、
ということでございました。お届けした感じはありませんが、またそれではまた次回の配信までさよなら、は
い、さよなら、
ありがとうございました。
ありがとうございました。